会長、ついに30回目ですよ。
思えば長い道のりでしたな。
ほんまや。ああ、1回目がもう昨日のようなことやで。
30回の中で先之助さんの一番の思い出は何ですか？
そら、いらち車下げぐるっと回ったまま横向いて終わったことや。
さっきの話やないかい。
味噌の落語研究会。さあ始まりました、味噌の落語研究会ポッドキャスト。この番組はライブシアターナンバーベニツルで毎月第3木曜日に行われる月例味噌の落語研究会と連動してお送りする上方落語バラエティ番組でございます。私が会長の桂咲之助です。そして
時の福野ランドです。
会計の原瀬京香です。
会計の桂ジモンです。
会計増えたかな。
お、会計、
会計でやらせていただきました。
いやいやいや、
いやついに30回ですよ。
すごいですね。
30回ですよ。来ましたよ。
30回ね。
来ましたよ。言うときますけどね、本当にこんな続くと僕も思ってませんでしたからね。
毎月やってる分ね、回数も増えやすいですけどね。
そら毎月やんのってこんなしんどいことかっていうのをやるたびに思いますね。いや楽しいんですよ、ものすごく。こうやって楽しい、僕が一番面白い、楽しい思いさせてもらってるんですよ。今までやりたいこと全部やりましたよ。工場もやったし、隠し芸大会もやったし、
カラオケもやりました。
カラオケもやったしね。来月またカラオケですからね。
カラオケ
前代未聞です
ね。餅巻きもやった。カラオケ
どうやるんですか？
ジモンさん来月出ます。
ちょっと
題して味噌ワングランプリっていうですね、今ですね一番話題の落語界の新しい賞レースが始まったんですよ、味噌ルームで。なんとですよ、カラオケで点数を競うんです。
落語関係あれやん。関係あれ。
違うね
カラオケ行ったらみんなやってますよ、それ。点数出して
なん
どこが一番だ言うて、
まず全員でカラオケ歌います、
はい、
でね、カラオケの採点システムで出た点数を基準に、はあ、出演の順番を決める。その
後、ああなるほど、それが順位になるんですか？
そうです。
順位で、まあ、そっから落語はやるんですね。
で落語はお客様に、なんか点数つけてもらうんですよ。
へー、
だから一番上手い人に丸とか、次の人、はあ、三角とかなんか。それで、はあ、その丸が何点、
いろんなこと考えはりますね。
そう結果、はあ、カラオケの点数って100点満点でしょ。めっちゃ差出るんですよ、はい、僕60点目で、はいはい、家の人がなんか90点ぐらいだったんですよ。
おー、すごいですね。
だからもうその後僕結構頑張ってたんですけど、
はい、
もう圧勝でした、家の人。第1回味噌ワングランプリ優勝原瀬京香。
カラオケでギリギリギリ
ギリ今年もやりますね。ちょっとまあ採点システムどうするかちょっとまだ今おうどんさんと一緒に考えてますけど、
うん、歌おうか考えてきましたね。
何歌おうか な,
え、曲は決まったやつをみんなが歌うわけでなく、みんなそれぞれの
曲、好きな曲を
18番で
18番で、そう
楽しみですね。
そうで
曲固定してみたらどうですか、一回。それでどんだけ、
あ、同じ曲
点差が、ほんまの点差、
サライとか、
まあみんな知ってるね。
それ、ま、それ持つか、それ、まあ、
まあ聞いてる方はきついですね。
もうね、ということやな。
2人目からそういや、
そうやね。だからこのカラオケもまあ持たすながちょっとあれやから、皆さん工夫して歌ってましたよ。三高兄さんなんか途中で歌詞変えてましたしね、なんか。さあね、もうだからジモンさん今回半年ぶりでしょ。
はい、はい、半年ぶりぐらいになりますかね。
だからもう言うたら準レギュラーですよ、もう、
うん、ありがとうございます。その白芸ですかね、前のとこ、
う
ん、
そう
の時も何回か出させていただいた記憶がありますし、
狭い時ね、講座がぐらぐらの時ね、
はい、あの時、ね、
いやだから、
はい、
今ねこの講座すごいんですよ、これ。ちゃんとあれですよ、イプソファクトっていうね、味噌のビルにある、
はい、
このベニスルの近くにあるいわゆるそのバーですよ。でしかもね、みんな行ってください、イプソファクトすごいから、うん、コスプレ衣装がビューッあるんですよ。で店内でコスプレ無料なんですよ。でなんかたまにそこで女子高生のコスプレした女の子がなんかそこでコスプレして飲みながら、ほんまあかんのですけど、なんかちょっと店の外歩いてるとなんかいっぱいお客さんが来るっていう、なんか、そういう、でも普通のバーなんですけど、そこのマスターがなぜか元大工さんって、大道具さんって、そのマスターに、そのマスターに作ってもらったんですよ。
本格的な舞台ですよね、これ。
そういうことなんですか。
そうなんですよ。
それであんだけ
そう
あんだけ跳ねても大丈夫
もともとはなんか知らんけど長机みたいなんだったじゃないですか、はい、その上に、ね、その上に乗ってたから、
はい、あれでイラチ車やったんですか森さん。
それでイラチ車もやったんですよ、はい、まあ、もうぐらゴキゴキゴキゴキゴキゴキゴキゴキですよ
下げのとこで本当に後ろ持ってかれちゃう
やつ。そうだからその時はジャンプできなかったんですけど、ですが講座もこんだけ安定しましてね。
いや、向こうの時あれですよね、楽太郎でしたっけ、
楽五郎、
楽五郎出てましたよね。
楽五郎でも今日あるよ、今日繁盛亭の10周年のおねにも出てたよ。
大出世しますやんか。
すごい
楽五郎喋りますもんね。
楽五郎はあっちで狭いわグラグラやわでやってましたからね。そ
う
そ
う、あの頭で落語郎っていうのは、はい、上方落語協会非公認のゆるキャラがいるんですよ。
あ、非公認のゆるキャラ。
なんですよ。あの時までいなかったけどもね、犬氏、あのそういう非公認のゆるキャラが講座で落語するっていう、
ゆるキャラ喋らないですもんね普通。
そうそうそうそう、
めちゃくちゃベタベタの大阪弁ですもんね。
そうそうそうそう、
動物園一席語ります。
動物園一席あったもんね。
すごいな。
まだ活躍してますよ。今日もあの繁盛亭10周年のおねりがあったんで、ね、
人気者じゃないですか。
人気者ですよ。
公認兄さんね。
泣く頃ですか、ジモンさんは。
いや結構振り雑ですね今の。
違います。
すごいな。違うんです。
繁盛亭がね、はい、今日で丸10周年やったんですよ、はい、でそのおねりがあったんですけど、はいはい、朝8時集合でね、
はい、ですね、
朝8時からね、はい、天神橋商店街、端から端まで、日本一長い商店街ですわ、はいはい、端から端までね、練り歩いてね、
だいぶ距離ありますよ。
そうそうそうそう、声出して、
も
う僕の持ち時間も終わってるんですよ、ほんまにも。
あ、そんなに長かった。
長かった、もう。
あこ端から端まで歩いて何分ぐらい、普通に歩いて何分ぐらいするんですかね。
普通に歩いて何分やろね。でも今日は
結構ありますよね。
一駅は、一駅以上ありますか。
一駅はありますね。
だって今日8時半から始まって着いたんが10時過ぎでしたから、1時間半ずっと歩いてましたよ。
そんな長いね。
あれ例えば引くのはもう決まってるじゃないですか。
はいはいはいはい、はい、うん、染田兄さんですね。
染田兄さん決まってるんですか。この他の人はどうするんですか。その、まあ、鳴り物叩く人も決まってるわけじゃないですか。
あれすごい。だからあの、はい、お林さんね、三味線さんと、笛吹く人、太鼓吹く人、はい、でそれ用の車も準備してあるんですよ。鳴り物車、太鼓車、そうそう、それも弾きながら、で、あと話し家連って言って、あの落語家と、阿波踊りの連合の人が一緒にずっと毎年阿波踊りやってるんですよ、あの彦八祭りでも。その話し家連って言ってね、そのメンバーもすごかったですよ、右京兄さん、はい、三金兄さんで、それから二遊師匠で、学校師匠ってね、もう三金兄さんめっちゃ踊ってましたからね。やっとやっとやっとって言ってもあの体重130キロぐらいある人なんですけども、
普通にこうやって車を押していくのも大変ですけど、こうやって繁盛亭まで行く、端から端まで行くのも大変ですね。
行ったらその、あれもすごいですよ。マスコミもようさん来てましたしね。
すごいですね。
あれも思うんですけどね、あの繁盛亭、まあまあ10周年ってめでたいんですよ、はい、私もものすごい今テンション上がってますよ、それで、でも繁盛亭10周年っていうのはね、もう通過点しかないんですよ、うん、だからまあ言うたら悪いですけど、それは別にめでたいことでもなくて、まあ、ただただ10年やっただけなんですよ、
はいはい、
ね、だってそうじゃないですか。もう今日もみそのラゴ研究が30回やったんですけども、30回やったからどうやねんって話じゃないですか、
まあね、
うん、だから問題はこの先でね、こっから、まあ、どれだけ上方落語がもっとね、ムームを起こしていけるか、もっとお客さん集められるかやと思うんですよ、だからまあこれ行動して、わあ30回でよかった、10周年でよかったねで終わったらダメですよ。
なるほど。こっからもっと発展していくのに、
うん、そうそうそうそう、で、まあ、特に思うのは、その最近マスコミのね、あの雑誌とか読んでたらね、前にその週刊、某あの週刊経済誌で、落語特集があったんですよ。それにね、あの上方落語は劣勢って書かれてたんですよ。劣勢の上方落語って、いえ、それは私はもうそれはそうやと思うんですよ。それなんでかっていうと、大阪はあの繁盛亭ができてまだ10年しか経ってないんですよ。だから、でそれまでね、落語家が落語する場所がなかったですよ、毎日。東京はね、鈴本とかなんか4軒ぐらいあるんですよ、寄席が。でやっと大阪に寄席ができて、でやっと10年経っただけの話で、で逆に言えばもう、あの私なんかがもうね、今まで一生懸命頑張ってきた先輩に対してこういうこと言ったらすごい失礼かもしれないですけど、もうやっとなんかこう髪型も落語家の数が増えて、もう盛り上がっていけるスタート地点が立ったというか、そのぐらいの段階で劣勢っていうのはちょっと辛いと、そうじゃないですか。 だって定石がなかったんですよ。どこ行ったら落語聞けるかわからんかった状態からやっと10年経ったんですよ。でもう一軒寄席ができようかっていうこの状況でね、劣勢っていうのはそれは違うと、うん、まあね、規模が違うもん。向こうと向こうは700人でこっちは250人しかいないし、半分以下なんでね。そうそうそうそうそう、だからやっぱそんな中でね、向こうだけ持ち上げて今東京がブームですが、ちょっとフェアじゃないし、でもしフェアに持っていこうとするんやったら、髪型ももっとこんだけね、みそのもやってるし、話カフェでも僕やってるし、うん、でね、たま小区でたまさんとかもめちゃめちゃ面白いじゃないですか、落語、ね、もう100人とか集まるんですよ、たまさんの会とかって、道楽亭とか。
たまさん、さっきそこ歩いてました
わ。え
ほんまですか。
僕が外出たら、ゴロゴロ引いてるのが、その店のバーの子から出てきました、
偵察に来てたんちゃう
裏で見てました、
ね、すごい面白い人いっぱいあるし、上面白い師匠もいっぱいいるけど、全然ニュース特集されへんやん、もう、うん、だもっとだからもう そんなん言うんやったらこっちもちゃんと、
ね、
ちゃんとし、ちゃんと取材してやってよって思います、ね、だからもう髪型とかも面白いっていう風に報道してほしい ね、
なるほどね。
だって一般の人ってそうやん、今落語がブームですっていうニュースとか雑誌とか見たら、うん、ほんまにあブームなんやと思って行きはるやん、うん、だからこんなん嘘かもしれんけど、そういう風にやってかなあかんなって、今日春雨師匠と言ってたんですよ、はい、だからもう東京の話家さんとかみんなやってるんですけど、落語会が終わった後お客さんがその今日の落語会面白かったよって、あの特になんとかさんのやつが良かったって言った書いてあったら、もうじゃんじゃん英語サーチして、でそれをリツイートするんですよ。
うーん、
あほんならなんかめっちゃ生えてた、めっちゃ盛り上がってんなってみんな思うんですよ、ね、だからもう自分たちでムーブブームメントブブームムーブメントムーブメント、あの時には起こせよムーブメントしていかなあかんわけですよ。はい、というわけで、コミュニケーションペーパーを、は
い、読
みます。
読んでください
。はい、読みます、はい、やっと読みます、すいません、
長かった
ですね、はい、柳生さんありがとうございます、は
い、ありがとうございます、
先之助さんの車屋の話がすごく激しくて面白くて感動しました、最後にはシャツのイラストが思い浮かびましたと。詳しくはね、またみそらくブログに紹介しますけども、今みそらのみたらしだんごむしさんが提案して、なんとそのお姉さんゆかしさんがデザインした寄せ行こうか T シャツのがありまして、それにイラチ車のイラストを書いてあるんですよ、私の、そのイラスト通りの落語やったと。
見ましたもん、
この話やってるとね、だんだんだんだんこうなんていうんですか、車やずハイなんですよこれ。うわーって止めたら、
そんなことは聞いたことないですそんなことは聞いたことない
です。嘘やん、よう言うやん、ほら今日車やずハイやなって
。いや誰も言ってない、誰もそんなこと言ってない。
これでも80歳ぐらいでもやってはったら面白いでしょうね。もっと面白くない
車や80
ああ飛んで1回転してみたいな。
だ俺が80になって、はい、あの鳥で出て行って、うえっうわっって
命かけてんなってなります
ね。あれやろ、楽屋からのお茶子さんに酸素マスク持ってきてもらったってやるやろ笑えんわもう
酸欠になってます
よ、ほんまやん。今やからシャレって通じますけどね、ありがとうございます。これやってるとどっかスイッチ外れるんですよね、このネタやってると。最近ちょっと回る量を増やしてね。
ああ、そうなんですか。
もう最後ちょっとなんかほんまに疲れるんですよこれ、前はね疲れた演技してたんですけど、最近ほんまに疲れるって。花さんありがとうございます。
あ、
先之助さんへ、11分落語予選会時間オーバーなく予選突破されたのでしょうか。あ、これ NHK でね、今予選会やってるんですよね。
そうですね。
で昨日と今日とやってて、昨日は私です、今日ジモンさん出てたんですけども、うんうん、NHK の、落語新人賞かな、うん、そういう、まあ、演芸の新人賞がありまして、うん、持ち時間が11分なんですけども、まあ、おそらく私ですね、噺家グランプリって繁盛亭の賞レースで、あれ持ち時間8分やったかな、もう余裕でオーバーしたんですよこの間、うん、
はいはい、
今回オーバーしませんでした、大丈夫でした、
よかったです、
はい、かなり11分ほぼちょうどぐらいに収めましたね。うん、まあ、でもこの NHK はね、予選会クローズドなんですよ、
うん、だから非公開、
そうそうそうそうそう、そう基本的に非公開で、来張ってるお客さんがどうやらその何でしたっけ、作家さんの卵かなんかがとか、あと放送作家学校とか、うん、あとなんかそのいわゆる番組の関係者、番組っていうか NHK の関係者、
審査員としてですか。
そうそうそう、審査員じゃない、審査員はモニターの向こうにい
ん
ね
ん、はい、ああ見たら、まあ、客席に座ってるような状態で見てるんですか、その卵の人が。
そうそう、だから客が、今日のお客さんがこれ味噌ラーやとしたら、はい、そのお客さんはなんか NHK ラーみたいな、なんか、
ああ、
うん、
なるほどね、
うん、NHK ラーの人ら、
味噌ラーなんだよ。
そうそうそう、味噌ラーの味噌ラ
ー。なんか初めて聞きました。何回か言ってた気はしますけど、改めて味噌ラーって言われるとなんかね、
こそばい感じがする。
こそばいですね、うん、
はい、それでね、まあ、それでもそんなんいいんですよ、うん、NHK とね、まあ、もう、そう、で、なんか前は笑い屋やったんですよ。
あ、いてる。
前はだから雇ってたんです、きっと。
あ、
おばちゃんめっちゃ、わー座ってて、結構多かったんですよ。ほんで、もう、なんかうどんすすろうとして、やった瞬間に、はぁー言うて、気持ち悪いぐらい笑ってたんですよ、うん。で、ある年から急にね、なんかそういう人がおらんになって、だから、お前らもうちょっとな、あの、笑えよって逆に言いたくなるもん、ほんま。いや笑いややろって。あ、だから、いや一応な、関係者としても、あの、一応し、あなた方は笑いやとして今日は来てるんだから、もっと笑おうよって言いたくなるぐらい、なんかなかなか笑わないお客さんが何年か続いて、
まあ独特な緊張感ありますもんね。そうそう、スタジオの中でこうセットを組んでやってる
のお客さんの中でもそんな入ってないね、あれ。20ね、もうなんか少ないね、結構少ないですね、年々減ってってる、あれ、ほんま。
で、後ろに審査員の方が座ってるんで、
やれ、審査員違うらしいよ、でもあれ。
あ、ちゃうんすか、うん、テーブル置いて。
いや、カメラで撮ってて、最後あれモニビデオで全部まとめて審査するんで。
あ、そうなんすか。じゃ あ, あのほんま関係者の向こうの偉いさんというか、そ う, そ う, そ う, そ う, そういう方っていうことですか。
そ, それであのずっとモニター見んねんて。モニター見てたらずっとやっぱ寝んねんて、うん、寝てた時になんかパッて目覚めんねん、たまに、うん、でパッて目覚めた時に見た人がやっぱりなんか起こすぐらい上手い人やなってことで、だいたいその人が撮るらしい。
はぁ、
そうだから俺
らしいですね。
まあ、ちょっとこの間あのとある はい、この NHK の賞レースを取るための対策会というのを月亭天使がやって、でそこでそういう話になってん
す
ね。
対策会に、
すごいな。
そうそうそうそうそう、
NHK 大使、そういうこと
や
ね。
そうなんですよ。
受信料払ってない人は全員落とされてる。
その話題に、その話題に関してはちょっとスルーさせていただきますけどもね。ある先輩がでもなんか受信料払った年に通ったらしいですねそれまで払ってなくて、
喧嘩継ぎみたいな。
はい、どんどんいきますよ。落語では異なる題名で同内容がありますが、いらち車か反対車ね、皿屋敷かお菊の皿、野ざらしか骨釣りと、どのように区別されますかと。でこれちなみにあの大体髪型と江戸でね違うんですよ。だから大阪屋といらち車で、東京屋と反対車ね、皿屋敷も大体まあ東京ではお菊の皿って言ったりとかしてね、野ざらしと骨釣りはこれはちょっと違うんです、残念ながらね。これあの野ざらしか骨釣りかじゃなくて、野ざらしと骨釣りはちょっとまた全然違う話なん、まあ、ちょっとねこれだからその、まあ、骨を釣って歌うっていうのはまあ同じような感じなんですけども、
でもちょっとね雰囲気は全然違いますね。
違いますね、
持っていきようが。
そうそうそうそう、これ骨釣りって野ざらしはもうあのあとないねん、なんかもう
あそこがまあ大体終わりですね。
そうそうそうそう、はい、骨釣りはここからどうなんねやったっけ。
骨釣り僕もねちゃんと聞いたことないんですけど、その米朝首相のに聞いて、うん、どうなるんですかね。なんか船の上で釣ってるんですよね。
そうそうそうそうそうそうそうそう、
釣りに行くんですよね。
だから野ざらしがもともと江戸の落語やと思うんだから。
江戸のもん
ですからね。そうそうそうそうそう、まあ分かりやすく言うと、東西で、まあ、なんかネタが交流した時に題名が変わる以前に内容が変わるんですよね。だから時うどんと時そばなんていうのは、うどんとそばの違いじゃなくて、うどんは男が2人で食べに行くでしょ、うん、でボケが、まあ、大体そのあの賢のやつを真似して次の日って失敗するじゃないですか、うん、でも時そばはあの、まあ、主人公1人しかいないんですよ。で旗から見てたらなんかそばを一人で一問ごまかしてうまいこと食べてるやつがおると、うんうん、それを真似してみようと思って次行くんだって。だから、まあ、引っ張りなとかね、うん、食いたきゃ食え食わいでかとかあんな全部ないんですよ。
絡みのシーンが
ないと思うね。そうそうそうそうそう、うん、あ、そうそう、まあ、あとなんかいろいろあるんですけど、まあ、まあその話はまた改めてじゃどっかでやります、はい。ジモンさんへ、野ざらしの中で、30デコボコの何でした、
30デコボコのおつな豊島のコツですね。
おつな豊島のコツ
が私の好みやっていうことを言うセリフがあるんですよ。
はいはいはいはい、
おつな豊島のコツ、
豊島の豊島のコツ、はい。というわけで、ゆかちさんありがとうございます。30回おめでとうございます。ありがとうございます、なんとくん、雪村がおもむろに食べるところが美味しそうでしたと、
食べてるシーンって珍しいですか、講談では。結構あるんですか。
言われてみればそんなにないかもしれないですね。
初めて見たような気がしましたね。
そういう、
ちょっと僕見てなかったんでやってもらっていいですか。
餅の堅焼きをかか
こうか、全然美味しそうに見えへんねんけどなんか歯折れそうやな、それ。
硬い
餅を食べて、あんま食べるシーンなあんまやる機会ないんだね。確かに
大方で珍しい、
そういうことないんだね。
確かに、ね、そうわけでございました。はい、キララさんありがとうございます。はい、 お疲れ様です。今夜も楽しかったです。先之助さんのイラチ車久しぶりに拝見させていただきました。めっちゃグレードアップしていてお笑いさせていただきました。ラストすごいですね。打ち上げ花火の最後のようでした。お疲れ様でした。すごいですよね。打ち上げ花火、これね、これでも角座でやった時にマイクに重くそ頭ぶつけてめっちゃ痛かったってことです。こうやってガーンってやった時に、ちょっと放送事故が起こりました。はい、センディさんありがとうございます。ナントさんのサナナの入場はこれから戦いが始まるぞという雪村の想像しさすがすがしさが伝わってくるいい話ですね。雪村のギャップ面白いです。先之助さんのイラチ車、おじいちゃんのシャフがいい味出してますね。回れ右うまく決まってよかった。いや、あんまうまく決まってなかったような気もするんですけども、ジモンさんの野ざらしにぎやかな話で、こっちもニコニコしてしまうぐらい楽しかったです。江戸の野ざらしとちょっと違うんですね。
あ、ちょっと関西チックでコテコテになってますね、
はい、というわけでございました、はい、みたらしさん呼んでないな、みたらしさん、野ざらし不気味なみそのが陽気になりました
ありがとうございます
いつ来てもね、不気味な味噌のですからね。ほんと人増えたよね、味噌のも。これビルもよー人歩いてるもんね、ほんと。
そうですね、ほんとに、
はい、というわけでございまして、以上でございます。はい、それでは次回の告知 ENC お願いいたします。
はい、第31回の味噌の落語研究会は10月の20日
はい、
はい、木曜日夜7時30分から難波千日前のレジャービル味噌の2階にありますライブシアター難波紅鶴にて開催いたします。はい、料金は前売り2,000円、当日2,500円、25歳以下は1,800円、いずれもワンドリンク込みとなります。さらに女性3人で来られた方は女子会割として1人1600円となります。前売りはみその落語研究会事務局へのメール予約で受け付けております。アドレスは info@misono-rakugo.com info@misono-rakugo.com、 24時間受け付けております。そしてみその落語研究会ポッドキャストでは皆様からのご意見、ご感想、ご質問、番組へのご要望、作ってほしいグッズの案も受け付けております。メールアドレスは info@misono-rakugo.com、 皆様からの温かいメッセージ
お待ちしております。ねえ、あっという間に30回も終わりましたけども、
はい、
なんとさん、はい、もうあれですか、ここで講談何本ぐらいやりました？
間なんか 2,3 回休んだことあったので、ほぼ回数通りですかね。もうほぼ30近くですね。
そんなネタ覚えてるんですね、すごいですね。
あるもんですね。なんか考えたらようやってますね。我ながら
まだあるんですか？まだ持ちネタ。
あ、なくはないです。あります、まだあります。
怪談話とかいっぱいやってくださいよ。
怪談ですか？
はい、
あ、
怖がりなんですよ。
でもなんか講談というとやっぱり怪談っていうなんかイメージが勝手にあるんですけども。
いや、怖いです、うん、講談の怪談ってほんま怖いんで ね、うん、なかなか落語会でできないですからね、普段は。
ああ、確かに。来年の夏ぐらい怪談特集やりましょう。じゃあ、
あ、いいですね、
来年の夏ね。ということで、次回がですね、また味噌落ワン、さっきも言いましたけど味噌ワングランプリでございまして、カラオケ大会やる予定なんで、ぜひ、次回はお友達、ご家族、ご親戚、ペットの犬もぜひ
ペットは無料ですか？
ペット無料です。家主の犬も無料です。
はい、あ、はい、猫です。
猫無料です、はい。猫なんちゅう名前やったっけ？
猫、あの、子牛です。
子牛なんでやねん猫やろ。
あ、猫型の子牛です。
猫型の
子牛。あ、違う牛型の猫、
牛
型の猫、あ、それも違う。あ、牛っぽい猫です。
牛型
ロボット、牛型猫牛型猫ね。
あ、猫です。
はい、というわけで本日のみその落語研究会はこれにてお開き、はい、また次回もお聞きください。お相手は桂先之助と
玉野南斗と
原瀬京香と
桂ジモンでした。